神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4月曜日この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直してみます。この時間はゲストに秋田県神社庁教化副委員長の川尻貴樹さんをお迎えしました。川尻さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは。こんにちは。
いやー、川尻さん、ここ数日のね、はい、秋田は暑いくらい夏のようなね、日になってますが、ただ朝晩は涼しい時間帯が少しずつ増えてきまして、秋の気配も感じるようになってきましたね。
そうですね。
はい、そんな中、今回のテーマは、ぬいぼさい、ぬくという字に稲穂の穂、そしてお祭りと書いてのぬいぼさいとお聞きしましたが、今日はどんなお話を聞けるんでしょう。
そうですね。もう今ちょうど田んぼの方も黄金色にどんどん変化してきてまして、うん、それは今月の下旬からね、稲刈りが始まると思います。で、まあ我々は田んぼの収穫もその鎌で稲を刈る稲刈りっていうふうなのが頭にピンとくるんだと思いますけど、今日はこの穂を抜くと書いて、そう、ぬいぼさい、あるいは抜き穂さいというふうに言います。これは秋の収穫、古代においては、いちいち稲穂一本一本抜いて、それで収穫してたんですね。その名残が、ぬいぼさい。で、最近では、いわゆる鎌で、刈る仕草もほとんど見られなくなって、機械でも一気に刈っちゃうので、
ね、そうですね、もう今は。
刈り穂もなかなかね、珍しい風景になりましたけども、いわゆる収穫の時期の、ぬいぼさいということで、秋の重要な、お祭りの一つになってます。
はい、ということは、やはり一本ずつ抜くんですか？
いや、実際にはね、刈ります。
実際には。
刈るんです。
名前が残ってる。
古代の名前だけ残してるんで、ね。
へぇ、
はい、ぬいぼさいということでね。
はい。
で、この秋田県のね、神社庁ではですね、平成の大城祭、いわゆる平成の大城祭は、五城の名が、雪の国のお米を、献納する、地に選定されましたけれども、で、その栄誉を記念して、
はい、
秋田県内にこう13の我々の支部があるんですけれども、そこでこの、新浪祭の、お祭りで採れた、米を伊勢の神宮にね、毎年、奉納してるんです。
秋のもう、こう収穫を祝うイベント
ですね。そうですね。それを、新浪祭建国伝事業ということで、はい、平成の2年からずっと、毎年伊勢の神宮にね、この神国を献納してるんです。
はい、今年はだってもうね、令和になったから、はい、大城祭がある年ですよね。
そうですね。11月の14、15がね、大城祭です。で、今年は秋田県はね、雪でも好きでもないんですけれども、この9月の24日に、それこそ前以前やった五条の目の田んぼでですね、
はい、
今建国伝を栽培しておりますので、その24日に採れたお米をまた10月に伊勢の神宮の方に奉納する、献納する予定になってます。
はい、
で、今年は5月の27日にですね、はい、いわゆるお田植えをしました。で、この9月の24日にその刈り取ると、これがぬいぼさいという形で行われます。
はい。
はい、で、これはまあ県内ね、13支部あるので、13箇所毎年毎年、交代で作ってるんですけれども、今年はまた平成の大城祭で行った五城目町の大川というところで、ぬいぼさいが行われます。
はい、このぬいぼさい自体は、こう、何か言われがあるんですか、はい、あとはこう、何か祈りを捧げると言いますか。
これはご承知の通り、普段であれば11月の23日のいわゆる新浪祭。
はい、
これは収穫感謝ということで、神国を神様にお上げして、そして我々もいただくという、そういうお祭りなんですけれども、その新浪祭に関わる一連の行事の中のこのぬいぼさい。このぬいぼさいで収穫したお米が、また各神社の新浪祭にこの、献じられて、奉納されて、で、秋のその、新浪祭のお祭りを行うわけですね。はい。だから、その、新浪祭を行うための、一番秋の重要なお祭りの一つが、このぬいぼさいであると思います。
はい。
まあ我々はね、昔から豊橋原、瑞穂の国とこの国を言いますけれども、まさにこのお米のおかげでね、この日本の国が成り立ってきたと、そういう、まあ祭りの原点でもあるのがこの新浪祭ですので、まあ、その一連の関連行事としての、このぬいぼ祭というのは非常に古代からこう重要視されてきてるんですね。
ぬいぼ祭自体は一般の方も見ることができるんですか？
できます、はい。これはいわゆる、さおとめと言われる、方々がですね、5、6人ぐらいだと思いますけども、ちゃんと門辺、たすきをかけて、で、菅の傘をかぶって、で、鎌を持って、実際にこう稲を刈る、そういう所作も、ありますので、
は
い。まあ、お田植えと、こう、露をなす秋のお祭りということで、非常にこう、華やかでね、
は
い、地域によってはそこの土地の神楽をあげたり、田植えの時と同じように、いろいろな神楽とか歌とかね、
はいはい、
お囃子をしながら、実際にさおとめがこう、飼っていくと。
へ、
うん、そういうのも全国的にやってます。
神様に感謝を伝える。
はい、そうですね。はい、
もう全国どこでもその釜で手作業で飼っていくっていう。
そうですね。まあ大きな、まあ神事として行う場合は、大きな神社では、実際に釜で、
うん、
さおとめが狩るし、実際に狩りますね。
はいはい。
9月24日火曜日ですかね。
そうですね。24日火曜日午前10時からですね。
うん、
五条目町大川、これなんていうね、うつふけっていうんですか。そこで、ぬいぼ祭が行われます。
建国殿、はい、そういう専用の田んぼがあって、
そうです。
そこで収穫を行う。
そうです、そうです、
はい。見に行ってみたい、実際に目の前でその神事の一端を体験して、体感してみたいっていう方は、
はい、
直接その時間にその場に行けばいいということ
ですか？そうです。この五条目町大川の、うつふけというところに午前10時半からお祭りが行われますので、
うん、
その時間に間に合うように行ってもらえば、どなたでも見学できます。
興味があるという方はぜひ、再来週の火曜日ですね、9月24日火曜日に五条目町の大川に足をお運びください。最後に川尻さんから改めてこのぬいぼ祭、こういうお祭りなので皆さんにぜひ伝えたいということをラジオの皆さんに、ラジオの前の皆さんにお話しいただいてもいいですか？
そうですね、
はい、
まず日本の、稲作に関わるこのお祭りですけれども、うん、もうやっぱり3000人近い歴史があるんですね。
ま
あ、そういうことで、こういうお米に関わるこの文化をね、うん、またずっと長く、こういう形で、続けていってほしいと思いますので、うん、まあ、神事としてのね、こう華やかさもあるので、ぜひ、見学いただければありがたいと思います。はい。
9月の24日火曜日、午前中に五条目町の大川での開催です。今日は秋田県神社庁教化副委員長の川尻隆樹さんにぬいぼ祭についてのお話を聞きました。川尻さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは次回は今月23日にお送りします。神社で願いを。このコーナーではあなたからの神社に関する様々な質問も募集中です。質問はハガキ、ファックス、E メールで受け付けます。宛先です。はがきの方は郵便番号 010-8611 駅マイク神社で願いをの係まで、ファックスの方は 018-824-8564 824-8564、 メールの方は eki@akita-abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。